恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
コリント人への第2の手紙、第9章全体、生徒たちのためのこの奉仕については、今さらあなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについて、あなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は、多くの人を奮起させました。私が兄弟たちを送ることにしたのは、この場合、私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言っていた通りに準備していてもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って、準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。そこで私は、兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に、すべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えることのできる方です。この人は散らして、貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜなら、この奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として、彼らは、あなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らに、またすべての人々に惜しみなく与えていることを知って、神を崇めることでしょう。また彼らは、あなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。ご一緒に最後の15節読んでみましょう。はい。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。はい。この朝ご一緒にこのところから恵みあふれてっていう題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。私たちが日々の歩みの中で何か新しいことを始めるっていうことは簡単なことです。しかし、その始めたことを継続して終わりまでやり通すということは非常にことです。初めのうちは新鮮ですし、すべてが目新しく、発見の喜びがあり、驚きがあり、充実感があるわけです。ところが、ある日、なんだかすべてが分かったような、もう驚きも喜びもなくなり、情熱が冷めてしまっている自分に気づくことがあります。そうしたことはみんながいろんなことで経験していることではないでしょうか。お仕事の上で、また趣味のことで、またクリスチャンにとっては教会生活においても、信仰そのものにもそういうことが経験されるのです。あんなに感動して、喜んで、情熱を燃やしていたのに、急に心が冷めてしまう。皆さんもお家に帰って、家の中をぐるぐると見回すとですね、そのような、昔はある意味熱中してたなっていうような、しかしもう今は全然それをやる気もしないっていうことがいくつかあるんじゃないでしょうか。私も自分の部屋でこう見回しましたら、ありました。本棚の上に埃をかぶってウクレレがありました。昔々、教会の音楽会で 発表しようとですね、意気込んで、約1週間練習して、1曲鳴らせるようになって、それでおしまい。まあ、そんなものがですね、いくつか皆さんの周りにもあるんじゃないんでしょうか。コリント教会にもそういうことがあったのです。パウロが今この手紙を書いているそれよりも1年前、この手紙の中で昨年と呼んでいるその時、コリントの教会は、エルサレム教会の兄弟姉妹たちが非常に貧しくなって、食べるものにも窮しているっていうニュースを聞いた時、このコリント教会の教会員クリスチャンたちは、他の教会に先んじて、よし、みんな、私たちの母教会とも言うべきエルサレム教会を、私たちで支えようではないか。こんな私たちが彼らを支えることができるとすれば、なんというそれは恵みだろう、喜びだろうとですね、彼らは立ち上がったんです。ところが、他に先んじて情熱を燃やしたこのコリント教会は、熱しやすく、冷めやすい教会だったようです。今やその情熱が冷めてしまって、母教会クリスチャンたちを支えるその喜びが失せてしまって、残ったのは義務感だけ。それが重荷となり、そしてそのうちにこの愛の技において途絶えがちになり、ついに今や完全にストップしてしまったというのです。こうしたことが私たちの信仰生活にも普通に見られることです。誰もが経験するところではないでしょうか。はじめは本当に喜びと新鮮さ、感謝を持ってある奉仕に当たっていた。ところがだんだんその喜びが失せ、情熱が失せていくにつれて、それは義務感だけで、そしてそのうちに重荷になり、なんでこれをしなくていけないのかっていう疑いになり、ついにそれから身を引いてしまう。集会の出席にしても、証をすることにおいても、お祈りにおいても、聖書を読むことにおいても、また今日のテーマである神様に捧げることにおいてもです。私たちはこうした信仰の基本的なことにおいて、初めから終わりまでずっと情熱を持ち続け、初めから最後まで新鮮さを保ち続けることができれば素晴らしいなと思うんですけど、それは理想でして、そういったことはありえないということをまず覚えていた方がいいでしょう。どこかで情熱はいつか冷めてくるものです。新鮮さはどこかで失せてくるんです。飽いてきたりすることは、それは思いがけないことではなくして普通のことです。ですから、そうなったからといって、あまり強く自分を責めて私はダメなんだ、落ちこぼれなんだと責めて、さらに落ち込むことがないように。だからこそ、それが私たちにとって普通だからこそ、時々自分自身の信仰生活を吟味して、立ち止まって、一体私はなぜこのことをしているんだろう、どういう動機でしているんだろう、何の目的で始めたのかな、そういった吟味の中からもう一度新鮮な動機づけを神様から御言葉からいただき、また兄弟姉妹から励ましをいただきながら新たな出発をする必要があるのです。月に一回聖餐式があるということも実はそういう意味なんですね。月に一回、月の初めに聖餐式を守りながら、私たちはもう一度、新たな思いを持ってイエス・キリストの十字架を思い見るのです。パウロは、少々疲れが出てきて、秋が来ている、そして全てが強いられているかのような、いやいやながらの状態のコリント教会を励まそうとします。何とかして彼らをもう一度奮起させたいのです。9章の初めの部分で、パウロの奮起のさせ方が示されて興味深い箇所です。2節お読みします。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は、多くの人を奮起させました。興味深いことがここに描かれています。というのは、パウロは、マケドニアの教会の人々のところに行ったとき、彼らに、 アカヤの人々のことを誇ったんです。アカヤっていうのは、皆さんの頭の中で地図がこう浮かんでくれば幸いなんですが、ギリシャっていうですね、国があります。そのギリシャのずーっと北の方に上がっていくと、マケドニアっていうところがあります。今もマケドニアっていう名前の国がありますが、このマケドニアっていう地方があります。そこに、ピリピとかテサロニケっていう町があるわけです。それからずーっと下の方に南下して、まあ、今でいうアテネとかそういったの有名な町があるわけですけども、そこの、その辺にアカヤ地方という地方があって、その中心の町がコリントなわけです。ですからここでいうアカヤっていうのは、コリントのことを指しているわけですが、ただし、北のマケドニアの教会の人たちには、近くのアカヤのコリントの人たちのことを誇ったんです。マケドニアの皆さん、アカヤのコリントの人たちは、他に先んじて、エルサレム教会の人たちを支えよう、その貧しい人たちを支えようと、情熱を燃やして献金を始めたんですよ、素晴らしいでしょう、とですね、誇ったんです。そして今度は、コリントの人たちに向かっては、マケドニアの人たちを誇るんです。わかります?8章の一節。さて、兄弟たち。私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出てその惜しみなく施す富となったのです。ずっと続くんですが、コリントの教会の人たちには、マケドニアの人たちのことを誇るのです。その証をして褒めるのです。ここに、パウロの人柄がよく表されています。パウロは、そこにいない人のことを引き合いに出すときは、常に褒めるのです。決してその人の失敗とか、欠点とか、悪い点とか、その人がそこにいたら決して言わないであろうこと、その人はそのことを他の人には言ってほしくない名誉に傷つくようなそういったことを、その人がいないところでは決して口にしない。これが、パウロの姿勢です。しばしば私たちは、コリントの人のところに行っては、マケドニアの人の悪口を言い、マケドニアの人たちのところに行っては、コリントの教会の人たちの悪口を言いっていうことが、本当に、普通にやってしまうのですが、今の時代、人のスキャンダル、人の恥ずかしいこと、その人の名声に傷つくようなそういったことを楽しみ、人の失敗とか恥とか欠点を見つけようと躍起になり、そうしたことに興味津々の時代です。しかしそんな風潮に私たちも影響されてはならないのです。悪魔。この意味は、訴えるものっていう意味です。まさに、それは本当に悪魔の最も喜ぶ傾向なのです。私たちの生まれつきの性質、肉、自我は、他の人をこき下ろし、他の人の噂話に快感を覚え、そういったことを話すことによって、なんだか自分が偉くなったような、優位に立ったような気分になるという本当にやらしい性質を私たちの肉は持っています。しかし、もしも、その本人がそこにいないところで、その人の悪行とか、噂話とか抽象を聞かされても、私たちは決してそれを信じてはならないということも学んでおかねばなりません。もしもそんな話をただ聞くだけで、それを信じることによって、その人と同じイメージを心の中に抱き、同じ悪意をその人に対して持つならば、そういったことを話した人と同じレベルの人間になり下がったことになるのです。このパウロの姿勢、長所に目を留め、本人がいないところではその人のことを話題に、もしする場合には、褒めること以外は口にしない。これがクリスチャンの交わりの原則でもあるのです。パウロは、そのような姿勢を通して、互いの教会を奮起させ、立ち上がらせようとします。そして具体的に、エルサレム教会のための献金のあり方を指導するのです。三つの、そこに、捧げ方の原則があります。まず第一は、五節の、 全般、そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。神様の働きのためにまた、貧しい人たちのために捧げ物は、前もって用意する。これが第一の原則です。例えば献金の時、献金のカゴが回ってきます。あ、献金だと、あ、そうだと忘れたなと思ってですね、こう財布をですね、出して、あれ、用意してなかった。ですね、もう、パーッと無駄遣いをします。このお金は今日のお昼に使うんだし、残りのこれで、午後、あ、そうだ、アルプラザに行って買い物するはずだったから、これだけ取っておいて、あ、残ったのはこれだけだから、あ、まあ、これで我慢してもらおうとですね、こういう支え方をしてはならないということです。前もって用意しておきなさい。第2番目は、7節の後半。心で決めた通りにしなさい。心で決めた通りに。よく言われるように、大抵の教会では、この献金のシステムはですね、月定献金というシステムが取られていまして、洗礼を受けて教会員になりますと、教会の会計さんから月定献金のですね、月に定めた献金袋っていうですね、月定献金袋っていう袋がこう回ってきます。そしてですね、この年度始めに、あなたは今年度1ヶ月にどれぐらい神様の働きのために、教会の働きのために捧げますかと、ある意味で申告のような形で出すわけです。教会はそういったですね、ものをこうかき集めて、それによって予算が立つわけです。しかし私たちの教会はスタートの時点からこのやり方を取りませんでした。聖書の中に右手のしていることを左手にも知らせるな。このような施し、このような捧げ物は本当に神と人との間のことだから、誰がいくら捧げているか誰も知らないシステムにしようということで、こういう形をとって、全く自由献金という形をとっているわけです。しかし、私たちのこのやり方が、ああ、うちは本当に楽だな。全然誰も知られてないから、本当に楽だとですね、このやり方がルーズな形になってしまえば、このやり方は恵みではなくして、本当に大きな失敗の原因になっちゃいます。しかし私たちは、このようなやり方を通して、本当に自立したクリスチャン。本当に神様の前に大人のクリスチャン生活をしていただきたい。そのために、誰が見ていてもいなくても、誰も知らなくても、神と私との間で、しっかりと、心で決めて捧げる。実際の月定献金袋っていう、そういったものはなかったとしても、それぞれの心の中では、月定献金の形が必要なのです。主が与えてくださるものの、本当にですね、少なくとも10分の1は一般の働きのために捧げるっていうですね、この訓練、この責任をですね、一人一人のクリスチャンは、神様の前で持っていくはずです。聖書は、心で決めた通りに。そして第3のあり方は、その7節の全般です。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく。これが第3の原則です。支え方にも、義務感からとか、自己満足のためにとか、特権意識、優越感を持つためにとか、いろんな支え方があるんですけども、最もふさわしい支え方は、喜んで、そして愛に迫られて。しかしながらどうでしょう。私たちの生まれながらの性質、肉っていうのは、実は貪欲なんですね。私たちの持っている肉の性質は、もっと欲しい。もっと欲しい。どこまで行っても満足しないんです。もっと欲しい、もっと欲しい、出すのは惜しい。そして、心で決めようとすると、これだけあったら、あれが買えるな、あんなこともできるな、あそこにも行けるな、とですね、もう心の中で胸騒ぎを始めると、だんだんとケチりたくなってくる。そして、まさに、いやいやながら、強いられて、という形になってしまうのです。そんな私たちが、どうしたら喜んで、この五節にあったように、好意に満ちた捧げ物として捧げることができるようになるんでしょう。それは捧げ方だけではない、 私たちの教会生活、信仰生活においても、どうしたら義務感からじゃなくて、いやいやながらじゃなくて、喜んで、そういったことができるでしょう。鍵は、感謝という言葉です。特にコリントの教会のこのケースにおいては、二重の感謝をパウロは彼らに持って励ますのです。動機づけようとするのです。実はこのエルサレム教会の支援というこのことについて、ローマ人の手紙の15章というところで、さらに興味深いパウロの言葉があります。今開いているところのもう少し後ですが、前の方ですが、ローマ人の手紙の15章の25節からちょっと読んでいます。287ページ。ですが今は、生徒たちに奉仕するために、エルサレムへ行こうとしています。それは、マケドニアとアカヤでは、喜んでエルサレムの生徒たちの中の、貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことでは、その人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。興味深いのは、パウロが糾弾されていたコリント教会のその献金を、第二コリントのところでこう励まし、奮起づけた、その結果がこのところでわかるのです。パウロの励ましは功を奏したのです。そして確かに、コリントの教会も、マケドニアの教会も、エルサレム教会の献金をですね、実際に捧げて、そしてローマ人の手紙をパウロが書いたこの時点では、もうすでにその献金がパウロの手元にあるのです。そしてそれを今持ってエルサレムに行こうとしていますと、あるのです。そして、彼らは確かに喜んでそれをした。しかし喜んでそれをしただけじゃない、それは一つの義務でもあったというんですが、エルサレム教会は、霊的なことにおいて、この異邦人教会、コリントやマケドニアの教会を支えたのです。霊的なことをもって彼らを恵んだのだから、あなた方は物質的なものをもって彼らに奉仕すべきです。感謝の印。第2番目の感謝。第1はエルサレム教会の感謝を込めてそれをしなさい。第2は今日のところに帰ってきます。第2コリントの9章の、先ほど一緒に皆さんで読んだ9章の15節です。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。神様への感謝のゆえに、神様が私たちにくださる、してくださったこと、またその賜物、くださったプレゼント、それは、パウロによれば、言葉に表せないほどの賜物だというのです。皆さん、今朝、この言葉に表せないほどという言葉の大切さを心に覚えたいのです。神様のなさったこと、神様の私たちへの愛、神様が私たちを救おうとして、そのために御子イエス・キリストをこの世界に人として送ってくださったこと、そして私たちの罪の代わりにイエス・キリストが十字架で死なれたこと、そして蘇られたこのイエス・キリストを信じることによって救われるということ。こういった一つ一つのことは実は人間の言葉の範囲を超えているのです。最近特にこの言葉っていうことを考え込んでいます。私たちが使っているこの言葉っていうのは、私たちの経験の範囲を超えることはできません。私たちの経験を超えることを表現する能力は私たちの持ち合わせている言葉にはないのです。しかし驚くべきことに神は、本当にへりくだって、私たちの人間の言葉でもって私たちに自己紹介してくださいました。実は神様という方はこの言葉によってはとても表現でき得ないことです、方です。言葉を超えているお方。なのに神様がへりくだってこの言葉によって自己紹介してくださっているその言葉を捉えて、もう神様分かったなんていう気持ちに私はなってしまうんですけど。私たちはいつまでも 神は到底言葉では捉えることのできない、それをはるかに超えた方なのだということをぜひ覚えている必要があります。人間の社会でもこの贈り物をこうプレゼントを出す習慣があります。特にお中元のシーズンでお中元を持っていくとき、それは理由がわかります。いろいろとお世話になりました、この一年間の全般お世話になりました、また後半もよろしくお願いしますという意味を込めてお中元を持っていくわけです。またある場合にはですね、あなたを愛していますよっていうですね、好意の印にプレゼントを送ったり花束を送ったりするわけですね、山田兄弟。結婚準備会で先日ちょっと聞いてみまして、山田兄弟、篠さんに、あなたも送ったことありますかったら、平然と、はい。私は結婚前も結婚後十数年送ったことがなかった私ですので、若い山田兄弟が花束を送ったっていうのを聞いてびっくりして、すごいなと思って、よく聞きましたら、私の本を読んだからだっておっしゃって、私の本の中にあの花束を送ったっていうところを見て、そんなにいいもんだったらやってみようとやったって言うんですけど、本当にいい本ですね。でもその花束には意味があるわけです。好意の印なわけです。本当に愛していますよっていう好意がそれに満ちているわけです。誰かが病気で入院していると、大切なあなたがご病気なのを本当に心配しています。早く良くなってください。回復を祈っていますよという印です。親が子供にお土産を持ってくる。お前のことを本当にいつも覚えているよ。誕生日おめでとうとプレゼントをする。本当にあなたが生まれてきてここまで元気でいてくれて感謝です。母の日に、父の日に、この父の日何ももらわなかったですが、いつも本当にありがとうとですね、本当に意味があるわけです。すなわち、これらのすべては言葉で表せる範囲です。もちろん、時にはですね、思いがけないプレゼントをもらって、もう言葉が出なくってですね、もう息が詰まってしまうということあるわけですけど、しかし、私たちの言葉の範囲を超えていない贈り物です。しかし、神がくださった賜物について考えるとき、私たちは言葉が出ないのです。なぜですか？神がこのプレゼントをくださったその対象である私たちは、神に敵対するものです。神が嫌われることを喜びとし、神を恐れず、神様に椿を吐くような生き方をしている私たち。神に背中を向け、神を無視し、まさに不敬虔な罪人。何の値打ちもなく、かえって滅ぼされ、呪われ、罰され、見捨てられるはずの私たち。そんな私たちに対して神は、愛しているよ。あなたへの愛の印に、私の子供を送りますよ。私の愛する一人子イエス・キリスト、あなたを愛するがゆえに十字架につけて、あなたの代わりに罰し、あなたの代わりに見捨てますよ。そして蘇られたこのキリストを、ただ信じるだけで、あなたを許しますよ。あなたを神の子にしますよ。あなたに永遠の命を与え、いつもあなたと共にあり、あなたを決して見捨てることはありませんよ。皆さん、この神の私たちへの賜物、なさり方、それは、私たちの持ち合わせている言葉を、はるかに超えているのです。理解を超えています。私たちの経験を超えています。ですから、このことを私たちが考えるたびに、当然私たちの反応は、なぜだろう？どうして？なぜそんな不思議なことが、どこまで行っても、このなぜだろう、どうしてかくも神はこんな私を愛してくださるのだろうかという驚き、理解を超えていますので、どこまで行っても理解を超えていますもんですから、どこまで行ってもなぜだろうという思いが付きまとうはずなのです。不思議だね。すごいな。 わからないな。クリスチャン生活はいつまでもこのような淡々譜が伴うはずなのです。ところが、残念なことに、おかしなことに、この恵みにも私たちは慣れてしまうのです。言葉を超えているレベルの恵みを、言葉の範囲のレベルに下げてしまう私たち。そしていつの間にか、言葉のレベルに下げてしまって、もうわかってる。耳にタコだ。前にも聞いた。もう同じこと聞いてもくだらない。わかってる。と、物知り顔にわかっているという態度をするのです。これは本当に悲しむべきことです。神の愛を聞けば、恵みを聞けば、十字架の福音を聞けば、その度に心に感動を覚え、その度に本当に不思議ですと私たちはあっけに取られるはずなのですが、そうならない。これが私たちの本当に悲しい現実です。しかし、言葉に表せないほどの賜物を、いやながら、また別の動機からするようになってしまう。これが私たちの悲しいかな現実だということを今日覚えながら、もう一度、言葉に表せないほどの神の賜物という、そのことに私たちの思いを潜めて、もう一度、そのレベルの高さ、私たちの思いをはるかに超えている、恵みの驚きの感覚を取り戻したいのです。そのように祈りたいのです。最後に一つのことをお話しして終わりたいと思います。今世界中がワールドカップのですね、ニュースでもう持ちきり大騒ぎです。今朝の新聞なんかを見ると驚くようなニュースが出てましたね。優勝候補の一角にあったコロンビアチームの一人の選手がなんと一回戦で、数々の敵に自殺点でですね、自分のゴールに自分でこう間違って蹴り込んでしまった。その選手が決勝リーグに進めないで、トーナメントに進めないで自国に帰った時、レストランから出てきたところ数人の男性に取り囲まれて、よくも点を入れてくれたな、という言葉とともに銃で撃たれて12発ですか、全身に銃を浴びて、死んでしまった。まさに命がけだなと思います。今、日本でも J リーグがとっても盛んです。そんな J リーグの、多くの選手の中で、とても私たちにとって爽やかな姿勢で立っているのが、ヴェルディ川崎のビスマルク選手です。人気も実力も本当にですね、素晴らしい選手です。特にですね、彼の試合のたんびの祈りの姿勢っていうのがですね、みんなから本当に注目されて、ビスマルクのあの祈りの姿がですね、本当にみんなからですね、まあ、ある者はそれをふざけたような格好でからかうんですけども、ビスマルクは、この祈りの姿勢ですね、何万人の観衆の前で、しかし、神への祈りを捧げるわけです。このビスマルクのこの最近出た栄光のゴールを目指して、この素敵な本、小さな本ですけど、本当にですね、若い大勢の人たちにこれが当たったらいいなと思うのですが、ぜひもし欲しいなと思ったら注文してみてください。とっても素敵な本です。ちょっとこの中からいくつか読んで終わりたいと思います。まずその祈りです。最善を主に捧げる。私はプレーに臨むとき、常にベストの状態を心がけています。それは私自身の最善を主に捧げるためです。そのためにはよく練習をします。目標に達するまで練習し、習得する決意で実行し、サッカーテクニックをさらに完成度の高いものへ近づけるように努力しています。今でもよく練習します。時間のある限り、他の選手たちが帰った後も、私は自分の欠けている部分を繰り返して練習します。一生懸命に練習すれば、良い試合ができるし、結果的に良いプレーができ、イエス・キリストを語るチャンスがあるからです。私は救い主キリストを 多くの人々に話したいし伝えたいのです。そのために力の限りを尽くして練習し、全試合精一杯のプレーをするのです。それは皆の栄光のためです。試合前には選手の控え室で祈ります。これからグラウンドに立ち、プレーする私のすべてが、神の国のためのものでありますように、私の体は聖霊の宮ですから、私が生きているのではなく、私のために命を投げ出してくださった方が生きているのです。この体を通して、キリストの栄光を表してください。プレー中も、ただ主イエスを心から愛し、礼拝しています。良いシュートができた時も、その場にひざまずいて、主にのみ栄光がありますようにと祈ります。試合が終わった時も祈ります。神様、試合を守り、導いてくださって感謝します。チームメイトは全員グラウンドで とても良い活躍ができました。また怪我もなく守ってくださったことを感謝します。そして私もプレーを通してイエス・キリストのことを伝えるチャンスができ、神様の栄光のためにプレーができたことを心から感謝します。と、尽きない感謝と賛美をグラウンドにひざまずいて主に捧げるのです。このヴェルディ川崎のこのビスマルクはですね、この本の中で私は日本に、まあ、人々がお前気が狂ったのかと思われるような日本に来た。もうワールドカップに出るような選手ですから、大変なブラジルでは知らない人がいないという選手なわけです。そんな彼が一体サッカーやってんのか日本ではというような日本に来たわけですから。でも彼も悩むんですけど、そこに神様の導きを信じてくるのです。そして彼はこう言います。私はプロサッカー選手として、そして何よりもキリストの福音を伝える宣教師として日本へ使わされたことを確信しています。そして牧師は教会で、宣教師は使わされた国で、クリスチャンは与えられた場所でイエス・キリストの福音を語り、私はグラウンドでイエス・キリストを指し示し、福音に生きようとする。聴衆は応援に来られた方々。そこで私は自分が今使えているイエス・キリストがどういうお方かを言葉や行動で語ろうとする。ですね。このビスマルクは、こういう信仰をどこで持ったんでしょうか。幼い頃からの習慣として、家族はですね、お母さんに無理やり、このカトリック教会に引っ張っていかれて、その集会、礼拝に出ていました。ブラジルはカトリック国と言われていますから、もう習慣で行くわけです。ところがですね、お姉さんとかお兄さんとビスマルクはですね、三人で、もう嫌々ながら行ったり行かなかったり、もし行ったとしてもですね、礼拝の時そのミサの間はですね、退屈で退屈で、早く帰りたいのでですね、三人とも時計ばかり見ていたっていうんです。ところがそんな中にいた彼らが、実際の頃、お姉さんがですね、いつも食事の前になると一人で筆を組んでお祈りをして食事している姿に気づくようになった。そしてよく見てるとですね、お姉さんが、今の教会とは違うプロテスタントの教会に週に2、3回嬉しそうに出かけていくのに気づいた。そしてお姉さんが本当にこう変えられてきて、いつも笑顔で喜びに溢れているので、ビスマルク少年、実際のこの少年は、お姉さんに聞いたそうです。お姉さん、どうしていつもそんなに嬉しそうなの？一体何があったの？そして、お姉さんに連れて行っていただいて、教会に行くようになったのです。そしてそこで、ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに、この世を愛してください。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、先週、子供たちが暗唱聖句したところ、神様の愛が、イエス・キリストの十字架の上にどんなに素晴らしく、驚くばかりに溢れているかを聞いて、ビスマルク少年は実際で、そのイエス・キリストの救いを信じて受け入れるのです。初めて、形じゃなくって、自分の心でイエス・キリストの救いを受け取ったとき、ビスマルク少年はですね、変えられるのです。そしてもちろん途中でですね、いろんなことがあった中を通って、今の彼の、キリストのためにボールを蹴るというですね、姿があるわけです。一番最近来ましたクリスチャン新聞の中に、このビスマルクの記事が出てまして、ビスマルクのファンクラブがあるんですけども、ぜひクリスチャンたちも、このファンクラブに入って、クリスチャンたちは祈りのサポーターになって、私のこのキリストを伝える働きのために祈って支えてください。そういうですね、呼びかけが出ていましたが、私たちも キリストを伝えるために日本でボールを蹴っている彼の姿を応援したいと思うし、またそんな本当に喜びを持って使えているその姿を学びたいと思うのです。いやいやながら強いられていた彼が、本当にですね、神の言葉に表せない恵みに捉えられて、今の彼がある。今日、そんな主の恵みに本当に応えるものになりたいです。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。